1月9日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、やけやとい闇市派の野坂久喜と永六輔のライバル物語をやっておりました、はい、ね。で、永六輔の、子供の頃の話です。昭和19年小学校5年生の時、永六輔は母さんと3人の兄弟と共に浅草にお父さんと長男を残して疎開したと、はい、信州軽井沢に近い南大井村というところです。田舎に知り合いはいないと、
うん、
で、一家は農家の小屋を借りて住み着きました。
そして母親はそこで末の妹正代を産んだ。母親は血のみ子を含めた5人の子供を抱え、村の若い人たちを集めて生け花を教え生計を立てた。月謝は米と味噌であった。もちろん東京の父が仕送りをしてくれたが、それでは足りなかった。母が嫁に来た時に持ってきた着物も全部食べ物に変わった、
うん、
A は母親と一緒に農家の手伝いをした。野菜を作り、小枝桶も担いだ。リンゴの袋かけ、稲刈り、田んぼの草取りもした。彼にはそういった仕事が楽しかった。毎日浅間山を見ながら生活した。環境が変わると虚弱であった彼の体は一転して良くなった、
うん、
が生活はひどいものであった。疎開先が豊かな村であったらよかったが、 A たちが疎開した南大井村はギリギリの暮らしを強いられた寒村であった。食べ物といえば芋のつる、あわ、ヒエといった今で言えば家畜の餌であった。彼は飢えた。徹底的に飢えた。彼は食べ物をもらうために平気で嘘を言えるようになった。お世辞も並べられるようになった。悪いことと知りながら盗みもした、
うん、
がそうしないことには空腹は埋められなかった。まさにガキであった。 A は後に疎開先の話は話したがらない。自分のあらゆるいやらしい原型がそこにあるように思われてならない。
野坂は聞き物出たよね。
うん、そうでしたね、うん、彼は転んですりむいてできた傷のかさぶたを取り食べた。うまいと思った、
うん、
友達の中にはすりむいて血を流しその血をなめ、なんとなく甘いねと言った子もいた。自分の指をナイフで切り血を吸った子さえいた。父親の忠頼にしてみれば子供の安全を祈って疎開させたのだろうが、子供の A にしてみれば親に裏切られたと思うのは無理もなかった。昭和20年3月9日には疎開していた A より1級上の6年生が卒業式のため東京に帰ったが、その日深夜、正確に言えば明けて10日の午前0時8分、東京下町は B29 の大空襲に見舞われた。帰郷した上級生と家族のほとんどが死んだと聞いた、
うん、
死にに帰ったようなものであった。それを思うにつけ彼は胸が苦しくなった。戦局がいよいよそうを告げ、敵がいつ本土上陸してくるかわからない状況になった。アメリカ軍の戦車や高層車への突撃訓練が開始された。学校では先生がグラウンドに A たち生徒を集めて叫んだ。
お前たちは日本の将来をその早期に背負っている小国民なのだ。万が一敵が上陸してきた時には爆弾を抱えて戦車にぶつかっていかなければならない。
いよいよ戦車や装甲車への体当たりの稽古が始まった。戦車はなんと第8車であった。その上にリンゴ箱を積み戦車に仕立てた。戦車に見立てた。上級生が第8車を引く。
ええ
と彼は先生に呼ばれた。
お前はな、敵兵の役で第8車の上に乗れ。
嫌だったが仕方なく第8車の上に乗った。疎開児童で おまけに色白で、他の生徒より背の高い彼はアメリカ兵として敵役だったのである。敵兵の A を乗せた戦車は上級生の子によって動き始めた。先生の掛け声がかかった。
行け！
生徒の一人が爆弾に見立てた空き瓶を抱えて A の乗った第八車に向け突進してきた。第八車の下に潜り込むと、その生徒は
ドカーン
と爆発音を張り上げる。敵戦車一台大破ということになるわけであった。 A は生徒一人一人が突進してくるたびに
やられた
と悲鳴を上げて第八車から落ちなければならなかった。いくら稽古とはいえ、やはり屈辱的であった。昭和20年8月15日、A たち生徒は相も変わらず突撃の稽古を朝からやらされていた。昼から重大放送があるというので、校長がいつも訓示する台の上にラジオが置かれた。生徒全員はその前に整列した。天皇陛下の声が流れ始めたが、雑音があまりにもひどい、よく聞き取れなかった。
日本は戦争に負けたのだ
と教えてくれたのは先生であった。 A は何か変な気持ちであった。その直前まで彼はアメリカ兵をやらされていた。日本が負けたということを聞くと、 A は不思議なものでふと急に偉くなったような気がしたのであった。日本の敗戦は A にとって惨めさからの解放でも、でもあった。
うん。そして第8部に入ります。
昭和21年4月、 A 六助は上田中学に入学した。日本が敗れると信州のような田舎の中学でも雰囲気が一変した。それまで A に
日本は神国である、天皇陛下は神様である、
そう教えていた歴史の先生などは全く突然に
天皇陛下の先祖も猿であると
言い始めた。しかも得意そうに言う。先生の権威は全く失墜した。特攻帰りの上級生などはすでに酒も女も知り、先生など生徒の目の前で張り倒すことさえあった。 A も一緒になって先生を襲撃したことさえあった。そんな状況の中で A の意識も変わっていった。やはり教えられてきた歴史が全くの嘘であったことを知らされた時は大きなショックを受けた。
神の国でなければ一体日本は何なんだ
と考えるようになった。大人の論理で子供に間違ったことを教えたことに怒りを覚えた。 A は中学1年生の頃からうっすらと将来は正しい歴史を伝える先生になろうと思うようになった。昭和22年になって A 一家はようやく東京に戻ることができた。戦災を受けた東京はとても住めるような場所ではなかった。 A の家も本堂を含めて東京を大空襲で焼けていた。生きていける基盤が全く見つからなかった。昭和22年になってようやく目処がつき、父の忠頼が呼んだのであった。 A 以下の焼けた本堂はまだ建っていなかった。仮建築の栗を本堂に見立てていた。住居はバラックであった。このバラックは昭和60年までそのまま残っていた。父親は普通なら駐車場か何かにして利益を得ようとするのに、一切そのままにしておいた。家は6人兄弟を抱えて困窮した。檀家は東京大空襲で焼け亡くなっていた。収入源が断たれたのも同然であった。しかし住職である父親の忠頼は親鸞の「歎異抄」の勉強に明け暮れていた。本も書いていた。収入に結びつかないことばかりであった、
うん、
その上父親は 闇物資で生活することを許さなかった。その父親の頑固ぶりが一層英家を窮迫させた、英が信州の上田中学から転校した東京の早稲田中学の月謝は滞納になった。英は必然的にアルバイトをしなければならなくなった、アイスクリーム売り、宝くじ売りなどのスタンダードなアルバイトもやったが、すぐに飽きた。この話まだしばらく続きます。
ここからまたどうなるか。
ではプラスワンです。
今日のはね、
はい、
ミケ
ミケで As Tears Go By。